こんにちは、デリーポータル Z ラジオです。こんにちは。何回やってもこれ慣れないですね。今日は、出演は松本さんです。こんにゃくの話とか、最近ね2回も続けてこんにゃくの話を書いてくれまして、そういったこんにゃくの話とかをしていきたいと思いますが、なんか編集部に全然人がいないんですよ。
遠くに行ってる。
そうそう、4月の頭にエイプリルフールでみんな海外に行った時があって、あの時もなんか帰ってきた人がみんな体調を崩して休みまくって、で僕は僕で育児休暇だったんでいなくてみたいなので、編集部に全然人がいない時があったんですけど、今はねなんかみんな出張に行っちゃって、先週僕と林さんが出かけて、今週安藤さんと林さんが出かけてっていうので、であと昨日は古賀さんが在宅勤務だったりとかして、本当橋田さんと僕しかいないみたいな感じですよね。すごいすごい仕事はかどりませんでした。
いや余裕です。
この2日間はかどってはかどってしょうがなくて、どうしようと思ってるんですけど、やっぱ人がいないのっていいなって、あの遠くで聞いてるとちょっと悪い感じしますけど、静かだとはかどりますね。
そうですね、
はい。で、じゃあ早速ちょっと早いですが電話してみましょう。あ、ちょっと声が小さいって書いてありますね。マスターを上げますか。ここ、はい、こんな感じでどうでしょうか。ああ、うん、じゃあ早速電話をしてみたいと思います。松本さん、
悪いよね。
先に用意しとけよっていう感じですよね。僕も電話初めてなんですよ。毎回そう、北村さんもみんな来てくれたんで、三石さんも、はい、かけてみます。あ、石川です。
こんにちは、松本です。
あ、こんにちは、どうもよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
松本さん何してました？
見てました。
何してましたって言って、電話するって言ってんだから待ってますよね。
はい。
え、遅延してます？
あんまないですね。
あ、本当ですか。へえ。そうそう、で、そう、今日はこんにゃくの話を聞こうかなと思って。
そんなないですけどね。
さっきね、あの打ち合わせの電話でちらっと話したんですけど、僕ほとんどこんにゃくを、あの岡野こんにゃくってまず全然知らなくて、はい、有名なんですかね。
テレビでやってましたよ、2005年ぐらいに。
2005年、みんな知ってます？
多分知ってるんじゃないですか。橋田さんとか知ってる。
ちょっと待ってください、こっちで聞いてみます。岡野こんにゃく知ってる人手挙げてください。
知らなかった。私こんにゃくすごい好きなんだけど。
知らないのよって言われましたよ。
え、そうなんですか。
全然知らなかったらしいです。
あ、そうなんですか。
はい、
有名なもんだと思ってます。
あれはそのベジタリアン用みたいな感じのものなんですよね。
そうですね、作った人がベジタリアンで、
はいはいはい、
あれ食べると肉みたいって話題になったみたいですよ。
あのご飯みたいなこんにゃくはありましたよね。
ありますね、
名前忘れましたけど。あ、そうそう、マンダンライス。
はい。
ああいう感じのものですかね。
ん？
あ、そう、違うみたいですね。そうで、
岐阜にはこんにゃくないんですか？
ありますよ。
あれ、まあ、食べない。
いや、あの煮物とかでは普通に食べますけど、おでんとか。
なんか滋賀に行ったら、
はい、
真っ赤なこんにゃくが売ってて。
真っ赤？
知ってます？
赤いんですか？
赤いこんにゃく。
あ、それ知らないですね。
見た目はレバ刺しみたいなんで、食べたらレバ刺しになるんじゃないかと思ったの。
見た目だけですよね、でもね。
はい、多分。
なん芋が赤いっていうことですかね。こんにゃく芋って黒いんですか。
知りません。表面が黒くて、はい、多分中白いんじゃないですか。
ああ、だからあれがこんにゃくの色は、
はい、
芋の色じゃないってことですよね。あの黒い色は。
そうですね。きっと。
この二人とも答えの知らない話をしててもしょうがないですね。
そうですよね。
そうだ、あの僕刺身こんにゃくも1回2回ぐらいしか食べたことなくて、
何ですか。
食べないんですよ。食べる習慣がな嫌いとかじゃないんですけど。でそう、ま、松本さんにちょっと謝らなきゃなと思ってたことがあって、
はい、
いつも原稿をくれた時に返事のメールを出すじゃないですか。
はい、はい、
あの刺身こんにゃくのメール、あ、原稿をもらった時に、
はい、
刺身こんにゃくなんてみんなそんなに注目してないと思うんですけど、こうやって見ると面白いですねみたいなことを書いてしまって刺身こんにゃくが好きだっていう記事を書いていたのにそんな返事をするなんてとんでもないなと思ってい
や全然気にならなかったですよ。
その説は大変申し訳ございませんでした。
いえ全然
いや、よく食べますか。
昨日も食べましたよ。
それあのブームだから、マイブームだからですか。そうですね、
ブームの時につい買っちゃって、
はい、
冷蔵庫にあったんです。
あ、在庫処分みたいな感じで
そうですね
その前は食べてなかったですか。
あー、なんだろう、3月ぐらいから食べ始めて、
はい、
その前は食べてなかったですね。
あー、やっぱり食べないですよね
そうですね
そんな自分側に引っ張ってくることもないんですけど
なんとなく買ってみたらうまかったんです。
へえ、じゃ今度食べてみますよ。あ、そう、昨日なんか嫁と刺身こんにゃくの話をしてて、
はい、
なんかそのこんにゃくじゃなくてタレがうまいって言ってたんですけど。
そうですね、ほとんどタレの味ですよね。
こんにゃくはそんなに美味しいものでもないですかってなんか言わせようとしてみたいですけど
こんにゃくは食感ですかね。
あ、食感か。あ、そっかそっか、なるほど。
刺身こんにゃくって意外と食感をなんか工夫してあるらしくて、
はい、へえ、
食感がいろいろ違うんですよ。
そっかそっか、普通のこんにゃく切っても刺身こんにゃくにはなんないですもんね。
ならないんですよね。なんかつるっとしてたり、ちょっとゴリッとした感じだったり、
はい、はいはいはいはい、
意外と違うんですよ。
へえ、そっか、じゃあもう食べてみますよ。今週末食べます。
本当ですか。
どうかな。そうで、最近こんにゃくの記事が2本続き、
はい。
で次回ですかね。今後何書いていこうかっていう話を聞きたかったんですけど。
ああ、今後ですか。
はい。
今後は。春になったんで山の記事とか書きたいですね。
あれ、すみません、さっき聞いてた話と違うんですけど。あ、いいや、じゃあ山の記事。
消費電力
の話
です。消費電力はやりたいんですけど、
はい、
もうちょい夏になってからがいいかなと思ってるんですよ。
ああ、そうかそうか、電力が足りなくなってきてから。
そうですね、エアコンの消費電力がまだわからないんで。
はいはいはいはいはい、そっかそっか。
ちょっとぼやっとした感じになっちゃうかなと。
今の話は消費電力を測る機械を買ったっていう話ですね。
ワットチェッカーっていうのを。
あ、ワットチェッカーっていう
のを買ったんですけど、すごい便利ですよ。
それって電源に、はい、コンセントの間に挿すやつですか。
あ、そうですね、はい、間に挿して、
はい、
で今何ワット使ってるかと、
はい、
例えば3時間つないでたらいくら使ったか、はい、値段も分かる。
あ、値段まで分かるんですね。
あと CO2 の排出量とか。
へえ。今んとこなんか変わった結果出たのありますか。
テレビが意外と少なくて。
あ、そうなんですか。
100ワットぐらいでしたね。
100ワットがどのぐらいか全然わかんないです、
ね。100ワットは、はい、冷蔵庫がだいたい100ワットぐらいでした。3ドアの。
あ、でも冷蔵庫とテレビが一緒ぐらい。
そうですね。テレビが37型の液晶なんですけど。
へえ。 もう液晶ってなんか昔のあれよりだいぶ電気食わないっていうじゃないですか、ブラウン管より。
そうですね、
だから全然少ないのかと思ったら冷蔵庫並みなんですね。でも
そうですね、冷蔵庫は古いんで最近のだともっと少ないみたい
な。ああ、はいはいはいはいはい。意外と
テレビの待機電力がゼロなんですよね、
はい、あ、すごい
意外とないんですよ。
へえ。待機電力ゼロってね、どういうことなんですかね。
何なんですかね。ね、 0.01W 以下ってことですよね。
ああ、そっかそっか。
0.1W か。小数点一桁まで出るんですけど。
意外に少なかったやつとかあります？
デジカメの充電器が3時間ぐらい充電したけど、
はい、
消費量がゼロでした。
3時間でゼロ？
はい
充電できてるんですか？
0.1 以下、0.1 円以下とかそういうほんのちょっとしか食ってないです。
それってその単位時間あたりが少ないから、はい、ずっとやっててもゼロのままということですか？
そうですね、表示に出ないぐらいしか使わなかったってことじゃないです
か。へえ。充電器ってじゃあ全部そうなんですかね。
種類によりますね。
他のも試しました？
掃除機コードレスなんですけど、
はいはいはいはい、
AC アダプターが、つなぐと 4W 使ってて、
はい、
で1日で 0.6 円とかでしたね。
へえ、面白いですね。それ、さっきのテレビは、
はい、
いくらぐらいなんですか、電気料金でいうと。
電気料金ですか。
はい。難しいこと聞きました今。
20時間測ったんですけど、
はいはいはい、
12円でした。
へー、あ、20時間12円、やっぱ少ないですね。
で4時間ぐらい見てたんですよね。
はいはいはいはい。そっか、12円なんですねじゃあそれはもう夏のピークのエアコンをガンガンつける時期になってから出るわけですね。
そうですね、暑い時にエアコンを測ってみたいなと。
はいはいはいはい。
あとできれば自動販売機のとかも外して新しくないかなとか。
ああ、いいですね。公衆電話とかも気になりますよね。
ああ、気になりますよ ね。なんか自動販売機を悪者にされがちじゃないですか。
はいはいはいはいはい。
実際どれぐらいなんだ。
ああ、そうですよね。多分あれなんかいろいろついてる自販機と、なんか最近液晶の自販機とかあるじゃないですか。はい、
あ、ありますね。
あれと普通の自販機も違うんでしょうね。
そうでしょうね、きっと。あれ古いのとか。
液晶の自販機って使ったことあります？
ありますね。
あれってなんで液晶にしたんですかね。
あれ全部液晶のやつですよね。
はいはいはい、液とかにあるやつ。そうですそうです。
あれ顔認識してなんか種類変えてるらしいですよ、出すや
つ。そうなんですか。
はい、年齢で。
子供はジュースいっぱい出したりとか、大人はコーヒーとか、そういうこと。
おっさんにはコーヒーとか。
へえ、それすごいですね。それだけで記事書けますね。いろんな人連れてって何が出るか。
そうですね。
女装が通じるかとかね。
あの工藤さんがやってたアマゾンの。
はいはいはい。キングクリムゾン。あれ。そんな感じで、じゃあ近況の話を次に聞こうと思ってたんですけど、
はい、
松本さんって肩書きアプリ作家でしたっけ？
はい、ソフトウェア作家、
ソフトウェア作家か。
はい、
最近アプリはなんか新しいのを作ったという話を聞きましたが、
最近作って出したのはiPhone がバイブするアプリですね。
はい。
ブルブルするやつ。
それだけですか？
それだけです。で、画面で猫が ブルブルするんですよ。
はい。
目を光らせて。
はい。
で、名前は猫バイブっていうんです。
それは、アイフルかなんかで、チワワがブルブルする CM があったじゃないですか。はい、そういうニュアンスですかね、猫がブルブルするっていうのは。
アイフルのちょっと覚えてないですけど。バッグが黒くて目が光ってる猫がブルブルする、はい、と同時に iPhone もブルブルするっていうアプリです。
はい。
で、
はい、
Bluetooth で通信をして、
はい、
他の iPhone をブルブルさすこともできるんですよ。
へー、すごいですね。
で、他の iPhone から、
はい、
交換音を鳴らす機能もあって、
はいはいはいはい。
で、コントロールがで指令を出すと、
はい、
もう一台の iPhone が爆笑したりする。
全然意味わかんないですね。
最初は、
はい、
ただブルブルするだけのアプリだったんですけど、
はいはいはいはい、
それで申請を出したんですね、アプリ。
はいはいはいはい、
そしたら、ちょっとくだらなすぎるから、
あ、もうちょい通らないんですか。
ではい、英語で罵られて通らなかったんですよ。でしょうがないから効果音つけたり、なんかよくわかんない機能を聞いてたら
あ、もうじゃあその辺は後付けなんですね、効果音とかは。
そうです、後付けなんです。
Android は震えるだけのアプリがめちゃくちゃありますよ。
そうなんですか。
はい。
何使うんですか、これ。
それは多分アダルト用途だと思うんですけど。そっか。却下
されちゃう。身を蓋
もない。それが最新作ですか、今。
そうですね。はい。猫バイブは。
その前は？
その前は、なんだっけな、 GPS ですかね。
ああ GPS で
山用の GPS の DIY GPS。
あ、じゃああれのずっと改良を続けてたっていう感じですか。
そうですね、ずっと1年ぐらいやってましたね。
そうですね、結構前ですもんね、あれ出たの。
はい、1回記事に書きましたけど。
はいはいはいはい。そしてそんなことをしている間に、
はい、
プランターから植物が伸び、
ものすごい持ってきて
しまう。今ね、話題のリストがあるんですよ、ホワイトボードに。で、それを上から順番に話してるんですけど、僕のトークがあまりに下手なんで引っ張り出してきてるのが丸分かりっていう状態になってきてますが、
春になって、
はい、
プランターからぼちぼち芽が出始めましたよね。
はいはい、出始めますね。
はい。で、アシタバもまた出てきたんですけど。
はいはいはいはい。
アシタバって知ってます？
アシタバってどんなやつですか？
伊豆とかに生えてて。
はい。
葉っぱの形は、
はい、
大麻みたいな、ちょっと尖った感じの葉っぱで。
手を広げたような。
はい。
はいはいはい。
で、切っても明日葉っぱが生えてくるから明日葉っていう名前なんですね。
はいはいはいはい、はい、生えてきました。
いえ、切っても2週間ぐらい生えてこない。もう時間かかるんですよ。
明日じゃないですね。
それで1本しかうちにないんで、
はい、
このちょっと出てきた芽を摘んだら、
はいはい、
もう2週間また食べられないですよ。伊豆とかだといっぱい生えてるんで、
はいはいはい、
まあちょっと摘んでも明日また来てもいっぱい生えてるんだと思うんですけど。
ああ、もうなんかこのシフト制というかサイクルを作っちゃえばいいですね、複数ラインで。
そうですね、いっぱいある場合は。
はいはいはいはい。
1本だと2週間待たないと。
ああ、なるほど。そうだ、それここで言っちゃっていいのか分かんないですけど、
はい、
尾張さんが、
はい、
なんかね、そういう記事を書こうとしてましたよ。
あ、そうなの。
多分次回ぐらいに出るんじゃないかな。
明日場ですか。
明日場じゃないんですけど、
はい、
なんだっけ、スプラウトかなんかを、
はい、
スプラウトじゃなかったかな、豆苗かな、なんか10サイクルぐらい植えて、
で食べて伸ばして食べて伸ばしてっていうのをやれば永久にスプラウトばっかり食べれるんじゃないかっていうのをやろうとして、
はい、あなんか
ここで全部言っちゃうとあれなんで言わないですけどうまくいかなかったらしいです
スプラウトっていろいろあるじゃないですか。
あスプラウト豆苗ですね確か。
豆苗、
はい、
あれ何の豆なんですか。
わかんないですね。
またふわふわ
してあなんかねちょっとツイッターにツイッターっていうかあのユーストリームのチャットに
はい
あれが来ても情報が来てましたよ。ちょっと待ってくださいね。
何の情報ですか。
ねこんにゃくの色情報。
ああひじきのやつ。
はいひじきのやつって言いましたね黒いこんにゃくはひじきで色付けしてるそうですねって書いてあります。
あれひじきだったんですね。
意外ですね。
意外でもともとは白いってことですか。じゃあ
そうですね。あのなんか白いというかグレーみたいなあの色がデフォルトなんですかね。あとは山の記事また読みたいですねって
言う来てます、ね、春になったんで山のゴミを観察したいですね。
おお何でしたっけ。ビーチコーミングでしたっけ。
山に行くと、
はい、
最近の人はゴミを捨てないらしくて。
へえ。
でも昔の人は割と野放図にゴミを捨てていたらしくて、
はいはいはいはい、
古い空き缶が落ちてるんですよ。
ああもうなんか遺跡みたいな貝塚みたいになってるんですね山が。
そうそうですねあのプルトップが取れる、はい頃の空き缶
とか。ああはいはいはいはい
落ちてて
そう面白そうですね。
懐かしみたいなみたいな。
はいはいはいはい。
でも拾わない
拾ってもいいんじゃないですか
そうですよね
でも拾っちゃうとそこでね、はい、終わりですもんね。終わりっていうかもうずっと残り続けてるわけじゃないですかそのゴミは。
そうですね、
拾っちゃったらそこでそのゴミの歴史は絶たれるわけですもんね。
いいんじゃないですか立っても
まあねゴミですもんねいや遺跡とかってね掘り出しちゃうと現状維持しなきゃいけないじゃないですか。
そうですね。
それに比べるとねこう
ゴミですから ね
拾ってもよし残してもまあ、残してもよくはないのか拾った方がいいんですかね。
そうがいいでしょうね。拾う責任はないですけど、
ね、うん。いや、この間もガム取ってましたよね。地面の。
ああ、取ってましたね。
なんでスクレーパーでしたっけ？
スクレーパーで。
スクレーパーを松本さんが買って道のガム剥がしをするっていう記事がちょっと前にありましたけどね。
それでもうやってないですけど。まあ、あれ一回やってみるといいですよ。楽しい。
面白いですか？
はい、
じゃあ今週末やります。
嘘でしょあれ駅前でガムを取ると、
はい、
そこ通るたびに、
はい、
あのここ俺が綺麗にしたんだっていう満足感を食べるんですよ
ああそっかそっか。
まだでもあの1ヶ月ぐらい経つと、
はい、
またガムがはぶこびりついてて、
はい、
すごい暗い気持ちになるんですよ、ね、
それもうやめらんないじゃないですか。
そうなんですよね。でもなんかこうサイの河原みたいな気分になりますよ、ね、
ああ積んでは倒され、
積んでは倒され。
あとねもう実はあと5分ないらしいので。
あそうなんですか、
はい、ね、先に告知しちゃっていいですか。
はい、
すいませんちょっと急だったみたいでこっちが手間取ってますが、はい、立誠小学校でまたなんだっけ、はい、すいません、全日本フェティッシュ大会。あ、もしもし。
あ、もしもし。はい、はい、
あ、大丈夫ですか。
大丈夫ですよ。
はい、全日本フェティッシュ大会京都、in京都がもう一回あります。もう一回じゃないか。立誠小学校はあのこの間脱出ゲームをやった場所ですね。で、あそこをもう一回借りれることになりまして、で6月2日に
東京でカルカルで、ゴールデンウィークにやったフェティッシュ大会をもう一回やります。情報なんかありますか？
チケットとかはどうでしたっけ？
まだ
詳細はまだ。
チケット
詳細
まだ。
じゃあ、はい、告知ページを毎日1回ずつ見てください。会場17時開演17時半ですね、
はい、そうです、
はい、
あ、でもほら14時ぐらいから
あ、そうそう、そのフェティッシュ大会の前に、展示の時間もあって、それが14時ぐらいからだそうです。でフェティッシュ大会はチケットが出るんですが、展示はタダで見られますので、ぜひお越しください。あのちっちゃいエキスポみたいな感じですね、やってますので、ぜひぜひあの関西の方お越しください。土曜日です。で、もう一個デイリーからですが、ちょっと見てきてのアンドロイド版がバージョンアップしました。で世界中の見てきてを投稿できるようになりました。今まで日本だけだったんですけど、でそれに伴ってパソコンでも世界の見てきては投稿できるようになったので、ぜひ皆さん、あの昔旅行行った場所とかで気になっている場所とかあれば投稿してください。で Android 版バージョンアップはそれだけじゃなくて、Twitter で見てきてを共有できる機能がついたりとか、あとはですね、見てきてにコメントっていうか、見てき誰かが見てきてくれたら通知が来るっていう機能が初めてつきましたので、ぜひ皆さん使ってみてください。で、デイリーからはこんなもんですか？
はい、
はい、で松本さんから何か告知あります？
ないってないんですけど、
はい、
今アプリ作ってまして、
はい、
乗り換え案内のアプリ作ってますんで、
はいはいはいはい、
もうちょいで完成して出たら買ってください。
それどんなやつか聞いても大丈夫ですか？
はい、乗り換え案内って、
はい、
割とこう10種類ぐらい似たような検索をよくするじゃないですか。
はいはいはいはいはい、はい、
そんな1回しか使わない乗り換え案内ってそんなないじゃないですか。
はいはいはいはい、そうですね。
でそういうのをお気に入りとして登録しといて、
あ、
また再利用できると。
それものすごい普通に欲しいですね。
あと検索条件を
1
つしか持てないのが不便なんで、
はいはいはいはい、
タブで4つぐらい持てるようにしようかなと。
ん、計算条件ってどういうことですか？
どっからどこの駅とか時間とかを設定した画面ですね。
はいはいはい、はい、
それをタブで複数持てると便利かなと。
で見比べるみたいな感じ？
いや、置いとくっていう感じです
。あ、置いとく。
タブブラウザーのお気に入りとタブを入れた乗り換え案内みたいな。
あ、なるほどなるほど。へえ、それはじゃあいつ頃出ますか？
多分6月頭ぐらい。
6月頭ぐらい、じゃあ楽しみにしてますんで、はい、多分その頃の記事にまた告知載るんですよね。
あ、そうですね、はい、しましょう。
あ、今西村さんが来ました。
あ、そうなんですか。
あ、西村さん、じゃあ隣に座ってください。で、あとまだ告知ありますか、他にも？
今日発売だそうです。
あ、すみません、ちょっとこっちの話であれですが、フェティッシュが今日チケット発売だそうです。
それで、
皆さん買ってください。
フェティッシュで検索で。
インプラスでフェティッシュで検索。フェティッシュで検索？
はい。インプラスの画面。
はい。
僕も出ます。
西村さんどう
ですか？
西村さん急に来ましたね。
す
み
ません。
次この後ね、ネタ会議があるんですよ、デイリーの。
はい、ああ。
あ、そうだ、来週僕の会議なんで、よかったらお越しください。
あ、来週ですか？
はい、すごい業務連絡です。
普通の業務連絡ですね。なんか
来週出れないですね。
あ、出れないですか？
そうそう、じゃあ日本に行って、
普通の
帰ってくる人も。
あ、そうなんですね。じゃあ、はい、また別の機会に。
また会えないですね。だからしばらく石川さんに会ってない気がします。
そうですよね。うん、2ヶ月ぐらい会ってないですよね。
待ってないですね。こんなこと初めて聞い
た。お、そうこうしてる間にお時間の方がオーバーしておりました。
はい。
じゃあ今日は松本さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
じゃあまたよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。 失礼します。
はい、西村さん、
はい、
こんにちは。
こんにちは。
せっかく来て、
もう終わりなんです
か。はい、もう終わるところです、はい、じゃあ今日終わりの挨拶を西村さんからお願いしようと思います。
フェティッシュ大会、ぜひ、来てください。僕多分なぞなぞのネタをやりますんで、その前になんだっけ、展示で僕ちょっとあの市町村賞缶バッジを作っていくんで、あの買ってください。売るんで物販をやってみたかったんで、そんな感じですかね。
はい、
はい、あ、じゃあまた来週もう聞いてね。
さよなら。
さよなら。